今日はエレミア書38章です。このところには誠の命を得ることが語られています。一節を見ますと、シュファテア、ケダルヤ、ユカル、パシュフルという4人の首長たちがエレミアが2節3節を見ますと、この都にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬ、この都は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される、そのようなことを言ったために彼らは4節を見ると、王にあの男を死刑にしてください、そのように言ってきたわけです。4節の終わりを見るなら、実にあの男はこの民のために平安ではなく災いを求めているのです。全く偽りの証言をしたわけです。決してエレミアは災いを求めたわけではないわけです。神様に立ち返る、悔い改めることを実は王をはじめ首長たちや、またイスラエルの民に彼は語りました。しかし首長たちの反感を買い、なんと彼は捕らえられて、6節を見るとマルキアの穴に投げ込まれたとあります。これは古い土であり、エレミアは泥の中に沈んでいったわけです。もうこのままでは命がありません。しかしその時に7節を見ると、王宮にいたクシュ人の宦官エベデメレクが王に嘆願し、9節に、我が主君王よ、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりですと、そのように訴えたわけです。ソロモンの時代からシェバの女王は宦官をこのエルサレムに使わし、そしてまた王に使えるものとしたようです。そしてこのエチオピア人のエベデメレクがエレミアをこの古い土から助けるということをしたわけです。13節には、彼らはエレミアを砂で穴から引き上げた、こうしてエレミアは監視の庭にとどまった、間一髪でエレミアは助け出されたわけです。しかしそのところでゼデキヤ王は16節を見ると、密かにエレミアに言った、私たちのこの命を作られた主は生きておられる、私は決してあなたを殺さない、またあなたの命を狙うあの者たちの手にあなたを渡すことも絶対にしない。そう言ってこの神様が何を語られるのかを尋ねようとしたわけです。このことに対してエレミアはゼデキヤに17節を見ると、もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの魂は生きながらえ、この都も火で焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる、このようにはっきりと言ったわけです。ここで彼はあなたの魂は生きながらえる、そのことを言いました。これはまた20節にも出てきています。どうか主の御声に私があなたに語っていることに聞き従ってください、そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生き長えられます。ここに永遠の命を得る秘訣があるわけです。主の御声に聞き従う、そうすれば幸せになり、魂は生き長えられる、エレミアはそのように語ったわけです。これは今日においても真理であり、また私たちは心の耳で聞くべき言葉であるということを思います。残念ながらゼデキヤは24節を見ると、誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすればあなたは死なないと言ってエレミアの口を封じてしまったわけです。そして首長たちが来たならば、26節に、あなたは彼らに、王がヨナタンの家に私を返し、 そこで私が死ぬことのないようにと王の前に嘆願していたと言いなさい。そのようなもう偽りの証言をさせるようにしたということであるわけです。しかし残念ながらゼデキヤは後に彼は滅びに行ってしまうということになってしまうわけです。私たちはまた自分自身がどうであるかということを神様の前に確かなものとさせていただく必要があるわけです。それは蒔いたものは必ず刈り取らなければならない、そういう時があるわけです。これはガラテヤ書の6章7節8節に出てくるわけですけれども、人は種をまけば刈り取りもする、肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのですと語られています。私たちは人の姿を見てそして判断するというのではなくて、私たちは聖書を通し神様が私に何を語ってくださっておられるのか、主の御声に私たちは聞き従い、そして神様から祝福をいただき、何よりも魂の命を与えていただくものとさせていただきたいと思います。